こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日もね、いきたいと思いますけれども、早速質問に行きましょうかね。
おお、行きましょう。
おお、珍しい。いいですか、なんか喋ることはないんですか。
いやいや、いいですよ。言いたいことはいろいろあるけど、行きましょう。
あれ、絶対途中で挟んできそうだなという恐怖がありながら、じゃあ早速行きましょうかね。
はい。
今日の質問ですが、質問だけですね、いただいておりますので、
はい、
聞いております。現在、事業の売り上げを安定させるために営業力を強化したいと考えております。ぜひ、お知恵をお貸しください。以前、私は学生時代にイベント運営の、アルバイトをしており、スポンサー企業への提案活動を担当しておりました。そこで質問型営業の書籍等に出会い、かなり活用できていたと自負しております。
おお、嬉しいですね。
その時、相手のニーズを深掘りしながら話を進めることで契約をまとめた経験があります。その後、卒業後はデザイナーとして広告業界に就職、チームリーダーとしてプロジェクトをまとめてきました。数年後に独立し、クリエイティブ系の制作会社を立ち上げ、現在は少数精鋭のメンバーで運営をしております。すごい方ですね。
はい。
これまでは既存のつながりや紹介案件と、なんとか事業を回してきましたが、今後の成長を見据えた時、積極的に新規案件を開拓していく必要性を強く感じております。ただ自分自身の営業スキルは場当たり的な部分が多く、一度体系的に学び直したいという思いがあります。どのように営業スキルを磨き、持続的な案件獲得につなげていけばよいものか、アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでも質問型営業を勉強していた、ね、時があって、成果を上げてくれたっていうんやから、その時にね、ある程度体系的なこともやってくれてるとは思いますけどね。
学生時代にアルバイトでちゃんとやろうと思って質問型営業の書籍読むってすごくないですか。すごいし、ね、そんなアルバイトいます。
まあ確かに、
うんうん、すごいですね、この方。
まあ私もね、
重ねてくるんですか。
まさかの。学生時代にどうやって女の子にアプローチをするかみたいなね。
ちょっとピー入れるの忘れたんですけど大丈夫ですか。
女のそんな本あるんや思って、こうて勉強してやってみたとかさ。
ありますよね、しょうもない時代がね。
そうそう、なんでしょうもない。あ、こういうことも勉強するんやなみたいなね。
あ、
まあその頃はもうね、その自己啓発書なんていうのはね、なんかあのビニボンみたいなもの、ね、
大丈夫ですかこれ。ビニボンって使っていいことなのかな。
なんかあの、レジへ持っていくのが恥ずかしくて、なんかそっと裏向けてこう出したみたいな
記憶、裏の方がちょっとね、あの絵的に良くなかったりね、いうことはね。
いや本当、なんか自己啓発といったら自分がダメやみたいなね。
あ、
そんなことを自分自身が認めてるみたいなことで恥ずかしいみたいなね、この自分で生きていけないとかね、なんか変えないといけないっていうのは否定じゃないですか。
そうですよね、今だったらね、アマゾンとかで変えますけど、当時はね、書籍で出すしかないですからね。
いや、今もうアマゾンどころか書店でもうメインはもうそれは本やからね。
そういう本が当たり前ですもんね。
もう当たり前ですよ。
確かにね、昔だと恥ずかしいみたいな感覚があったのか。
そうそうそう。私もいよいよ。
まあ、頭がビニボンから離れなくてですね、なんて言葉を。
ビニボンという言葉が、すでに。
知らない人結構いるかもしれませんよ。まあまあ、そんなね、中で話を戻しまして。
いやいやいや。いや、だから、こうやってね、もう一回改めて学んでいただくっていうね。あの体系的に実はセールスっていうのはやっぱり学ぶと早いんですよね。
お気づきの通りということですね。
そうだから私が飲食からまあね、あの勢いだけで営業について半年全然売れへんかった時に、手に取ったのが、まあ、アメリカの教育カリキュラムの販売をしてましたから、だからセールスのノウハウっていうものでしたからね。
なるほど。
ああ、セールスっていうのはこれ勉強していくもんなんやなみたいなね、体系的にこうちゃんとなってんねやっていうね。
システムなわけですね。
そうそうそうそう、私一応ね、工学系ですから。
そうなんですか。
いやいやいやいやいや、
もう番組10年やってまさかの衝撃。
いやいや、何回も言ってる何回も言ってるだから論理的にものを考えるという頭、
論理的な頭あれあれ、そんな自己啓発本読んだ方がいいじゃないですか
見えへん、そういう風に
見えへんです
見えへん、おかしいな、おかしいと思うわ。
そうですか。まあまあね、でも確かにね、そうやって聖地にね、
そうそうそうそうそう、だからその営業の世界だけなんですよ、とりあえず行ってこいっていうのね。あ、とりあえず会ってこいとか ね、とりあえず名刺こいもろてこいとかね、もうやめてほしい俺、うん、あれ、うん、あれでえらい目半年追ったから最初の半年。
今もやっぱり営業という分野はもうだいぶ変わってきてるんじゃないですか。
いや、もう全然違うと思うよ、
うん、ですよね、うん、ただ体系的に教えられる人も仕組みもないっていうことが共通なんですかね。とりあえず行ってこいとは言われないけど、
いや体系的にあるんですよ、いろんな本でも、いろ、私だけじゃなくて他にもね、いろいろこう出してる人もいますよ、
うんうん
うん、それこそ昔 の飛び込み営業の本なんかでも読んだことあるけども、結構体系的になってるんですよ。
お、
最初のきっかけはどうするかとかね、
はいはいはい、
そうじゃなくて営業に就いた人自体が体系的に学ぶもんだということの理解がないんです。
あ、就いた側がね。
そうそうそう、
じゃあこの方、まあ、そういう意味じゃもうそこに気づかれて話を質問いただいてるわけですね、うん、
あるいは営業の上司、
うんうん
うん、教える方、また私らの年代よりもまだもうちょっと若い人たちもそうかもしれんけど、まあ、体育会系のノリでこう営業をやってきてなんとかなったみたいなね。
私たちの若い時代のあの時を返せっていう話ですよね
だからその中でも私は体系的に学んでやってきた人間やから、
はいはい、あ、うん、だからおっしゃる通り体系的に学び直したいというのは非常に大事な大意識をまず持たれていると。
うん、だからまずその入り口のアプローチということね、どういうふうにお客様との関係を作って、相手の課題とかそういうものをね、欲求をちゃんと聞くかという、まあ、そこのアプローチがあって、その上でプレゼンテーション、そこへ向かってプレゼンテーションし、それからクロージングっていうのは要は、実はこれは営業側がやらないといけないんですよね、クロージングっていうのは。導かないとお客様は確信を持てないからね。だから営業、私これクロージングの時も本当最近特に言うんやけど、お金を払って商品が来るんですよ。先に商品が来て後でお金を払うっていうのは営業の世界ではあんまりないんですよね。
なるほど。
車でさえ、まあ、試乗っていうのはあるけど、あんなんて一回味わうだけでしょ、
うん
うん、お金何百万も払って車が来るわけでしょ。家もそうですよね、契約金払って全部払い終わって家に住むんですよ、
うんうんうん、
だからその商品とかその商品サービスによる価値なんていうのは後から来るわけよ。
その瞬間においては見えないものを買ってるってことですよね。
だから確信なんてないんですよ。
あ、
だから確信を与えるのはその内容をよく知っている、うん、あるいはそういうことを活用いただいている方々のメリットをちゃんと聞いている営業マン側にあるわけですよ。
なるほど。だからこそ専門アドバイザーとしてと、そうそうそう、話にもまた返ってくるわけですよね。
こういうアプローチからプレゼンテーションからクロージングから全部ポイントがあって、やっぱりその、うん、体系的に学ぶこととそれぞれのポイントというか重要点、原理原則しっかり学んで、その上でじゃあそれを伝えていくためにはどうするかという方法、
うん、
というようなことをきちっと学んでいくと、そういうことを知った上で体験できるから、あ、なるほどそういうことねっていう、やっぱり自分の中に落ちていくというかね、理解を進めていく上で早いよね、
うんうん、
ところが体系的にしてなかったらどうですか、とりあえず行ってこい、とりあえずやってこい、 なかなかうまくいかんなと。
まあ、あとうまくいってる時はいいですけどね、うまくいかなくなった時、まあ、そう戻ってくる場所がなくなってどんどん、あ、だから青木先生のゴルフと一緒ですよね。
いやいや、ちょっと待って、その理科系とかさ、ゴルフとかさ、ああやない。いや本当に、
本当に本当に戻るかとかないシリーズですね。
戻られへんかな。
あ、過去ですかね。
いやいや、だからそういうようなことで、やっぱりそういうことをきちっと学ぶ、まあアプローチの前には営業っていうのは何ぞやっていうね、その本質を分かって心構えというのを作るということですよね。まあ私が言ってるのはお役立ちっていうことですし、そしてフォローはそれを本当に買っていただいた方が成果をしっかりと手に入れていただいてるか、そこを確認するっていう責任もあるしね、だからそういうことを通して営業っていうのを体系的に学んでやっていただくと、もう数倍早く、自分自身のものになっていきますよね、
いうことですね。まあでも本当に営業というスキルを、スキルなんですか営業は。
まあ、スキル、まあ、一言で言えば、それはスキルとかいうことにもなるかもしれんけど、そこに心構えのスキルとか、心構えのスキルっておかしいけどね、心構えとか、その方法とかいうのはありますよね、原理原則ね、
なんか商売の原理原則に近いんですかね、営業っていうことよりも、
そうそうそうそう、まあ、商売、まあ近江商人のね、
三方よしですか、
そうそうそう、ああいうこととかと全部通じていきますよね、だからそういうところをしっかりと学んでいくと、本当に無駄なくこう、しっかりと身につけて、展開していけるということですよね。
まさにね、近江商人の話出ましたけど、
やみくもにやっちゃうと、もう何年もかかって原理原則にたどり着くっていうね、それ原理原則を、方法を作った人いるんやから、そういうことを明確にした人がいるんやから、別にそこを学んで、そこからスタートしたらいいんじゃないのっていうことなんですよ。
いうことですね。
だからそれをあまりにもせんすぎる。というのがもったいないですよね。
確かにね、全員がね、まず押さえておくべき。そうそうそう、変なね、なんかビジネススキルのなんかよくわからない、新人研修の中にね、変ないろんないっぱいあるじゃないですか、変なものが変なものがね、あんまり具体的に言うとちょっと怖いんであれですけど、
いや、私は
よっぽどね、質問型営業をね身につけ
ておけば、
どの部署に行っても活かせるわけです
ね。私はもうぜひそういう意味では原理原則をベースに、方法が、それに基づく方法ということを書いたものがこの質問型営業ということですからね、まあ、ぜひ学んでいただいて、で特にこのね、生成 AI やこう言ってる時代に、この今年の4月ぐらいに本がまた出ますからね、4月5月、
そうですよね、忘れてました、バージョンアップしたね、
そういうのぜひ読んでいただいて、
今言っちゃいましたけど4月ぐらいに出るって今半ば言い切りましたけど、本当に間に合うんですか、いけそうなんです
か、ね、まあ、もちろん今もうピッチ上げて書いてますから、4月5月ね、はい、大丈夫、いや
4月5月に、
はい、印鑑がもう2年3年ぶりぐらいじゃないの、
何冊目ですか、
18冊目、
ああもうちょっとで20だ、18冊目出るということですので、ね、その時になりましたら当然事前告知だったり、はい、イベントとかもするかもしれませんので、はい、ぜひポッドキャストも含め、はい、YouTube、LINE ですかね、そしてメルマガ、いろんなところで多分情報出ると思いますので、チェックしていただけたらと思います、
はい、それで話を戻すと、
いい、終わりですよ、終わりですよ、
い
や
最後に言いたいことは、体系的に学んでほしい、学んで実践してほしいとね、とりあえず行ってこいの世界じゃないっていうこと、営業ね、それだけ理解しておいていただくと本当に楽にマスターできますからね、はい、
ということで終わりだと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、 検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。